べては合格のために、建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
五十嵐健理一の佐久間です。僕はちょうど震災というか本災があった時は、まあ、村越君と一緒でちょうど家にいて学校に行こうかっていうところだったんですけど、ちょうどその時に強い揺れが来たので、まあ、自宅の本棚を慌てて押さえたんですけど押さえました、ね、でもなんかその後にさらに大きな揺れが来たので、ちょっと離れて、まあ、本棚の中からまあ本がボロボロとこぼれ落ちてきてですね、でちょっと収まった頃にそれを見ると、まあサナのミュージアムのようにこう段違いになっていて
で、あ、そのだからそのだんだんなってるやつがこう、あ、そうですね、横に少しずれたんで、
そうですね、
ニュージアムみたいにな
った、ニュージアムみたいになってて、これちょっとすごいなっていう感じで、でとりあえず電気もガスも水道もすぐ止まってたのが分かったので、まあ、どうしようかって思ってちょっと外に出てみたら、近くにある専門学生かなんか分かりませんけど、なんか毛布をかぶって、緊急セットみたいなのを持ってですね、行列がこうできていたのでもうただごとじゃないなと思って、ちょっと
やっぱ外にまず出て、その時自分がでも経験した中で一番最大級だよね。いや、その時はそこまで深刻さはなかった。
一度昔なんですけど、キャンプ場で震度6から7、
どこで、
あの鬼神戸って宮城県の方なんです。
そんな地震あったっけ。
そうそう、クリコマの
方。あの時ね、2年くらい前か。
2年くらい前、
ね、結構意外に近くにいたの。
まあいましたね。
それは怖いね。
その時もキャンプ場にいた。その地震かな、なんか、まあその時はキャンプ場にいたので、まあちょっと坂に止めてある車が横転したりしたのを目の前で見ていたので、なんかそれに比べたらもうそこまでじゃないんじゃないかっていう、なんか若干こう余裕みたいなのがその時はまだあったんで、まあ、まさかこんなことになるとは思ってなかったんですけど、まあその地震の後はちょっと様子、僕も様子を知りたかったので、ちょっと、ま、街に出るというか近所をふらつきながらコンビニに行って、
コンビニその時どういう状態だった。まだ
コンビニももう電気が止まってて、とりあえず
人はまだそんな集まってない。
いや、もうすごい列、あのレジ待ちがすごくて、
みんな何買うん
ですか。そうですね、とりあえず避難非常食というか、まあ、カップラーメンがもう一瞬にして売り切れていったんですけど、
それは地震が起きて30分とか1時間、
もう15分ぐらいです
よ。あ、もうあっという間に。
そうですね、もう会社とか あの会社員とかが、うん、もう多分なんていうんですかね、早く帰るというか、なんかそういう感じでこう学生とか会社員とか、もう近くの主婦とかですね、いろんな人がもうそのままコンビニに駆け込んできて、まあ、そのままレジに並んで何もわからないまま、でとりあえずもうカゴもないので、もう抱え込むようにしてこういろんなものを求めて、その時はそうですね、カロリーメイトとか、まあ、とりあえずどうなることかわからなかったんですけど、まあ若い人たちはなんかもうパーティー気分でお菓子とかはコーラとかばっかり買っていたり、なんか会社員はお酒とか買っていたり、もう多分結構年配の方とかはもうかなり心配して、まあバナナとかなんかもう買えるものを一通り買っていくような感じで、まあとりあえず買えるものを買って、まあとりあえず少しはこれで食料がなんとかなるのかなと思ったんですけど、まあ、信号とかも止まっていて、まあ、やはり公衆電話に並ぶ列もすごかったので、それで自分の携帯も全くつながらない状態で、まあ、ちょっと実家の家族とか、
そうだ、さくら君結構最後まで安否が分
かったから、そうなんですよね、
思い出した、
そうなんですよね、
なんか連絡つかなかったんだ、
もう携帯が全く使えなかったんですよね。でとりあえず家族というか、まあ実家がともとも宮城県だったので、うん、まあ、とりあえず実家の方に帰らなければいけないと思って、ちょうど日が落ちた頃に、
うん、その日のうちにじゃあ実家帰ったの。
あ、すぐ帰ったんですけど、まあ、すぐでもないんですけど、うん、ちょっと日がその雪が降ってたので、うん、原付の移動がちょっと難しかったんで、うん、ちょっと待って、まあ、ちょっと日が落ちるぐらいに帰ったんですけど、もう信号も止まっていて、まあ、コンビニも真っ暗で、うん、もう もうあらゆるものが真っ暗になっていて、
真っ暗の中家帰ったとな。
そうですね。
何時に到着したの？
そうですね、7時ぐらいに。ああ、まあそうですね、灯火管制が敷かれたような街を見るような感じで、まあ、仙台があんなに真っ暗な状態っていうのを初めて見たので、
みんななんか星が綺麗だったと思ったの？
そうですね、それは本当に思いましたね。だこんな時にその星の綺麗さに気づくっていうか、なんかそういう皮肉だなとか思いながら、まあ、帰ってたんですけど、まあ、道路とかも結構隆起してたり、地盤沈下が激しかったりして、ちょっと
それだと佐久間君の住んでる実家のエリアが特にだんだん激しくなって
た、ね、あ、そうですね。でうちの実家の方は、
そのだから本当に真っ暗で、そのなんかなんで、あの電灯とかも、
電灯とかも
ついてなくて、
そうですね、ついてるのはその車のヘッドライトだけで、それに照らされる。
じゃあもう土地勘ないと帰れないけど、まあ実家だからもちろん帰れ
る。あ、そうですね。で本当車は分かるんですけど、本当人が、
人とボンブつか
る。あ、そうですね。で人がその車の間から出てきたりするので、本当に危ない状況の中で一応実家の方に帰って。で実家の方に帰った時にちょうどうちの両親とかもみんな帰ってきてて、うちの実家の、まあ、ペットのウサギも無事だったのでウサギはもう何事もなかったようにご飯を食っていましたけどそれでとりあえず僕もほっとしまして、まあ、それでもやっぱり電気とかも全部止まっていたので、まあ、キャンプ用品とか引っ張り出してきて、とりあえず真っ暗な闇の中を2日間とりあえず過ごして、はい。でもう本当久しぶりに会う地元の友達とかが来たりして、
いや、ま、でも本当佐久間君はね、結構問い合わせがあって、理科大の知り合いからもさ、
あ、そうなんですよね、
佐久間は大丈夫かとしてさ、なんか
そうなんですよ、
ね、まだ確認が取れてないんだみたいな話になって、まあとてもツイッターどころじゃないわな、
そうです、ね、
まずは、
うん、とりあえず電気が全くなかった、
携帯は一応来てたの？
いや、もう携帯はもう即ダメになって、
あ、だいぶ、まあ、電話してそれで消耗しちゃったっていうのも
あ
った
、あ、そうですね。でまあそのまあ、元中学校とか、まあ、こんな形で行くとは思わなかったんですけど、まあ、炊き出しとかもらいに行ったり、まあ、久しぶりにこう地元というか実家の周辺をその友達と周辺ぐるぐるぐる回って被災状況を確認したり情報を得たりして、まあ、とりあえず過ごしてまして、まあ、今でもまだガスが止まっている状態なんですけど、
今はまだ実家なの？もう一回戻って
んの？いや、まあ、今ガソリンがもう尽きちゃったので、今はその一人暮らしの方にいて、あと帰るときは地下鉄とか自転車とかで帰るようにしてるんですけど、まあ、そろそろですかね、あのガスも戻るということなので、まあ、早くみんな集まれるといいなと思いますね。
五十嵐県 M2 の千葉です。私は実際にその自分は被災してないんですけど、その地震があった当日は、時差が8時間あるドイツの方にちょっと卒業旅行の方に行っていて、そうですね、日本でいうとその被災してその夜、
何時なのだから、夜8時間
の時差があるので、被災して日本が夜の時にちょっとあっちでこう、
あ、そっか、だから朝か、
そうですね、朝鉄道で移動してる時にこう知って、
なんか夜行っていうか、あの深夜のやつになってたの？
いや、早朝の
なったんだ、はい、
でドイツから、スイスに渡る長距離の列車に乗ってたんですけど、その時に友人のメールで仙台、自分のいる土地がこうひどいことになってるっていうのを漠然として、どういう状況なのか、 とにかくこう、まあ、ドイツからスイスに渡るこう鉄道だと、こうすごいのどかな農村の風景だったり、アルプスの山脈がこう出てくるようなすごいいい風景があるのにも目もくれず、必死にずっと iPhone でネット検索して、で Twitter が一番こう情報源があるということで、友人の iPhone を借りて、とにかく Twitter で自分はやってないんで、もうとにかく、
あ、そっか、 iPhone じゃないのか、
あ、 iPhone なんですけど、自分は Twitter やってないんで、友人の友人の iPhone で ます。
で、まあ、それでだいぶ状況分かって、
そうですね。それで、
で家族の安全とかなんかそういうのは分かったの？
その日の夜ですね。日本だと丸1日経った時に、まあ、返信が来て、
気が気じゃないよね。
そうですね。全然こう周りに目がいかない状況で。でこう
例えばさ、その津波が起きたとかそういう話 もう情報としてはすでに分かった、
そのドイツのと鉄道で移動して、その夜に宿に着いた時に、その初めてテレビをつけた時に、
あ、地震とかも普通にやってるわけだもん。
そうですね、そうですね、地震だけじゃなくて、あの聞いてなかった津波の話までこう、あっちでこう生々しく、あまり報道の規制がないので、そのまんま流すような形で。
さっき言ったように宿帳に仙台って書くと、も
う、そうですね、
失敗してくるんでしょ、
あの
仙台
10日間行ってたうちの半分5日間スイスにいたんですけど、その宿で住所で仙台って書くと、あなたの町大丈夫なのっていう風に言われて、ご家族大丈夫っていう風に毎回毎回聞かれて。
で結局帰国したのは、
帰国したのはもともと16日に帰国だったんですけど、やっぱり地震の影響で11時間便が遅れてしまって、
そうか成田空港が動かないとかっていう、ね、はい、
それで11時間ずっと空港で待って、そうですね、それで帰ってきて、それでもやっぱりこう仙台へのこう交通インフラが全然断たれていたので。
何日だっけ、3月
の3月の17ですね、到着したのが。
高速バスはまだどうなってどうやって帰ったの？
その時は現状では22日まで仙台の高速バスはもう全部満杯だっていう状況だったので、まず実家の盛岡に帰ってから南下して仙台に入った方が早いと思ったので、盛岡の便は割と早く取れたので、あ、飛行機も取れなくて
高速バスで
降
りていった。
そうですね、で20日の夜行バスで行ったんですけど、それまではもう帰宅難民状態で友人の家を転々として。
日本に戻ったけどしばらくすぐ行けなかった。
そうですね。で行く場所もなく、とりあえず実家にその後行って、まあ親の安否や友人、実家の周りの友人の安否とかを確認できて、まあその頃になったらもうそのメールもだいぶ使えるようになってたので、大体大学の知人は全員無事だっていうのは分かりました。
じゃあ最後、
東北大学の職員の菅原です。私は地震があった時はちょうど東京にいて、日比谷か、そうですね、はい、はい、それで、まあ、地下鉄に乗ってこう六本木方面で、シュルレアリズム展を見ようかなと思いながらいた時に、ね、日比谷から、地下鉄に乗る瞬間ぐらいに地震にあって、で結構長く揺れたのでみんなびっくりして、こう我先に結構出口に出ようとして、結構地下鉄の中はちょっとパニックだったんですね。で外に出るとまあ割とみんな落ち着いて、でも携帯がそこから本当に繋がらなくなってしまって、震源がどこだか分かんないままなんとなく六本木方面に向かって歩いて行ってたんですけど、途中でどうやら宮城がやばいっていう話が、
最初に来た時って関東大震災とかもしかしたら、そうでもなく、
あ、でも地下鉄の中は結構パニックだったんで、あ、閉じ込められるかもって一瞬思って怖かったんですけど、外に出てみると割とみんななんか揺れましたねぐらいな感じでいたんで、そうでもないのかなと思ってたんですけど、そこから地下鉄が本当使えなくなってしまったんで、
警報とかミサとか鳴ってた？
鳴ってなかったです、はい。なのでなんかもう地下鉄が止まってしまったので徒歩で移動するしかなくなって、でもその結構
その日はもともと東京泊まる予定だった、
泊まる予定だったんです。
泊まってるホテルに戻る、
戻る、そうですね、六本木にそのまま行ってたんですけど、なんか途中で本当にやばいってなって、その隣にいた人にワンセグで見せてもらったら、ちょうどこう仙台空港が津波で飲み込まれる映像をやってて、これは本当にやばいんじゃないかと思って、もう諦めてそのままホテルに戻って、 テレビをつけたら本当に悲惨な状況ばっかりで、まずやっぱ両親に電話をして、ホテルから取れなかったです。全然取れなく、友達にも誰一人取れなくて、ホテルの固定電話からかけてもダメで、で、まあ、ツイッターを見てたので、ツイッター上で学生のみんなが無事っていうのはなんとなく分かって。
両親ツイッターやってないよね。
やってないです。やってないですし、あの災害伝言ダイヤルとかにも吹き込んでみたんですけど、そんな気の利いたサービスをうちの親がやってるわけなくて、まあ、一方的に私が大丈夫ですかって言ってる声しか入ってないので全然機能してなくて、で結局連絡取れたのは次の日のお昼過ぎぐらい。
それは電話つながった
し、電話が向こうからかかってきたんです。あ、で向こうも本当に仙台情報が全然母もなかったので、
逆に仙台あると全部電気止まってるし、
そうなんです、
何が起きてるかも逆に
分かんなくて、でなんかその母も東京もなんかししあの亡くなってる方がいるみたいだってなって心配してて、逆にこっちを、でもこっちはまあ無事で、母もまあ避難所に入れなくてちょっと車で寝たりとかしてたけど、まあ一応無事だっていうことが分かって、でそこからあのいとこがいるので、いとこの家にしばらく泊めてもらって、
あの関東、あ、東京のいとこ、
はい、でその仙台にどうやって帰ろうかっていうのをすごい調べてたんですけど、本当に
新幹線
ないです。
普通のバスもなくなってんの？
ないです。高速バスも全車全部電話したんですけど全然ダメで、唯一その山形、新潟山形経由で入れるんじゃないかって話で、それもツイッターで誰かが山形仙台間が動いバスが動き始めたっていうのを読んで、であれば新幹線新潟まで行って高速バスで帰れるってなってて、それのバスを予約しようとしたんですけど全然いっぱいで繋がらなくて、そしたらあの宮城大の時の先生がちょうど車を借りてそのまま仙台に戻る、いや、あの実家、奥様の実家の、はい、車を借りて、もともと MIT に今行ってらっしゃって、地震でちょっと奥さんと子供さん残してるので慌てて日本に戻ってきて、そのまま仙台帰るっていうのに便乗して乗せてもらって。
ガソリンは大丈夫だった？
新潟までは大丈夫でした。
その先どうやったのか、それ？
新潟でマンフルに入れて、もうあとは仙台まで。
あ、そこまで到着でき
る、ま
あ、帰りはともかくまで、
そうです、到着できる、はい、で、まあ、仙台に行って、まあ、両親も一応無事ですし、私のまあ身の回りの友人たちも一応大丈夫っていうことになって、でそのまま結構仙台市内は今あのガソリンがやっぱりなくて、こうどんなに頑張っても 2,3 時間は今並ぶ状況で、でも本当に 2,3 日前までは本当10時間とか、もうその日に買えないから車止めてそこに置いといて朝早く来てまた並ぶみたいな、そういう状況で全然買えなくて、物資もすごい不足していて、あとはガスが本当に止まってるので、
もう実家に戻ったら何したの？
は14ですね、はい、
で、まあ、戻った時後からはもうずっと実家で大丈夫です。ラジオに行く必要はなかった？
はないです。一応その電気がもう復旧していて、水道も14の夕方ぐらいから復旧したのでだいたい大丈夫で、ただ本当ガスだけがちょっと、都市ガスが本当にちょっと被害が大きくて復旧できてなくて、だからお風呂とかは全然入れなくて、
まあもうちょっとかかるね、
はい、で結構まあそのお風呂入れないっていうのが一番結構皆さんストレスだと思うんですけど、銭湯とかに行くんですけど、
あとダムハウスも入れるし、ダムハウスにお風呂したらいいじゃないですか、
はい、もうお風呂戦争って呼んでるんですけど
お風呂も並ぶの？
並びます。整理券を配って、銭湯で整理券を配っていて、何時から何時までの間に来てくださいっていうパターンと、あと本当に並んでてもやっと入っても10分間っていう、なんか時間制限を設けられる。そう、
厳しい
んですよ。なんか残り2分ですとかっておばちゃんが言ってきて、
すごい入れ替え
やってるの。本当もう悠長に髪とか洗ってると、あっという間に5分ぐらい経ってて、もう慌ててリンスもせずにバーって洗って、なんかそういうお風呂清掃を毎日来てて、でももうすぐあのガスも復旧するって聞いたんで、はい、良かったです。
はい、ありがとうございます。
ということで一応あのもうこれは一通り皆さんのオーラルヒストリーを聞いたということで、協力ありがとうございました。
お疲れ様です。